こんばんは。今日はですね、美容院の日だったので朝から準備をして電車に乗ったんですけれども、私が乗っている電車が人身事故に遭いまして、人身事故を起こしましてと言った方がいいのかな。で、緊急停止をしてですね、で、まあ、車内放送で、まあ、そういうの旨を伝えられて、で、まあ私はね、だいたい40分ぐらい電車に閉じ込められたんですけれども、途中それ駅に隣接してたので、降りていいですよってことになって、降りて私はまあ別のルートに行ったんですけれどもね、私ね、人身事故に遭う確率がどうなんでしょう、高いって言ったら平均がどれぐらいなのか分かんないんですけど、まあ記憶にある限り私が乗ってた電車が事故に遭ったっていうのは過去にもう一回あるんですね。で、今日ね、私もだから何週間ぶりかにそのまあ予定があるから都内に行くっていうその日ですよに、本当にたまたま乗ってた電車がそういうことに遭うっていう。で、これはね、一人の命が今日ここでね亡くなってしまったから、不謹慎な言い方はしたくないんですけど、運が悪いっていうかタイミングが悪いんですね、私。そうで、あとはちょっともうね、あまりにもここで言うのは辛いから言えないんですけど、まあ要はその救出現場みたいなのが目の前で展開されてて、その電車の中に閉じ込められてたっていうんで、すっごい落ちたんですね、気分が。まあ当たり前なんですけど。で、美容院に行くんだけど、要はその運転再開まで1時間かかるっていうことで、で、美容師さんにね、LINE をしたんですけど、後ろに予約の人がいるから、私が遅れて行っても私の施術ができないじゃないですか。で、こうリスケをしてもらったんですね。で、じゃあどうしようかなと思って、で、結局私はまつげパーマをして、で、いつも自分が通ってる病院の事前採血を本当は明日するつもりだったんですけれども、今日やって家に帰ってきました。と、ここまでのあったことをちょっとコンパクトに話してみたんですけれども、なんかね、私ここ数週間でちょっと前にも紹介した本も含めて、ノンデュアリティっていうのかな、非二元とか、なんかそういうのをテーマにしている人の YouTube とか本とかをすごい熱心に読んでたんですね。で、その弊害といいますか、なんかこういうことが起こった時に、なんていうのかな、この宇宙の仕組みとか世の中の仕組みみたいなのを、そういうことを読みすぎて、なんか、なんていうのかな、まあ落ちたんですよ。もしその本を読んでなくても、もちろん感情的には落ちるんですけど、なんかね、多分そのせいもあるかなとすごい思って。 で、さっきそのちょっと不謹慎だって言ったことと被るんですけれども、そうなんです、私東日本の震災があった時も、その前2週間息子が具合が悪くて職場を休ませていただいてたんですね。で、久しぶりの出社だって言った時に地震にあって、帰宅難民になったんですよね。だから本当にこうタイミング的にそういうことに巻き込まれやすいというか、巻き込まれやすいと思ってしまうアクシデントというかが多いように思うんです。でっていうのと、あとはもちろんね、今日その事故に遭われた方がどういう状態になったのかとかわかんないんですけど、なんかやっぱりそういうことがあったら、ちょっとその死というか身近に ならざるを得ないじゃないですか。で、なんかそういうことを考えたりして、で、前回だったかな、仏教の教えの第一の矢と第二の矢の話をしたと思うんですけど、あ、これだなと思って、で、そのさっき言った本とは別に、こういう脳科学とか人間の本能とか、あとはそういうものの理解をこう深めておいたおかげで救われたというかね、っていうのがあったんですよ。っていうのは、今回こういう事故にたまたま出くわしてしまったっていうのって、人間生きてればあることで避けられないし、さっき言ったように運がいい人と悪い人って実際いるのかもしれないんですけど、で、例えば私が運が悪いとか、タイミングが悪いとしてですね、それだけじゃないですか、実際起こったことって。なんだけど、じゃあ運が悪いのかな、運が悪いっていうのは私の日頃の行いが悪いのかなとか、こう芋づる式に第二の矢を自分に放つわけですよね。で、あ、これはいかんいかんと思って、で、もう一個は、例えばこういうことが起こった時に、その不幸な事件に自分が引きずられてしまうですよね。で、それも正直私がどうのこうのできた問題ではないから、悲しいとかショックだっていう感情をそのまま受け止めてもいいんですけど、それをこうどっぷり気分が落ち込むまで自分に取り込んでしまうのは違うなと思ったんですね。思ったんだけど、でもやっぱぐるぐるするんですよ。で、それはしょうがないのかなと思って、で、そのなんかノンデュアリティとか非二元とかっていう話をこう理解したいために読んだり聞いたりしてても、私全然こう腑に落ちなかったわけですね。そう、落ちなかったので、もう一方のその鈴木優さんの無っていう本とか、あとは脳科学の本とか、あとは東洋輝さんの本とか、なんかこう分かりやすいなって、自分の中で腹落ちしたなというものは、やっぱりこういう自分がシチュエーションになった時にヒントをくれるんですよね。そう思った。で、私はだから本当は自分が心地よく読める本とか以外のコンフォートゾーンを破ったり、こう新規開拓したいわけですよね。新しい知識とか情報とかを得たいから。でもやっぱりなんとなく分かんないなって思ってることって、こういう時にやっぱり こう腑に落ちてこないで、こう自分のね感情をこうぐちゃぐちゃにする、まあ、ちょっとその方のせいじゃないけどね、まあ、なんかそう思いました。そう、今日はねそういうことがあって、ちょっと最初暗い話で始まってしまって申し訳ないんですけど、でもさこういうことってあるじゃない。だから私本当は今ちょっとこのドーンと落ちた気分とか、うん、悲しいことに巻き込まれましたよっていうものをねラジオで言うか迷ったんですけど、なんか自分がその時どう思ってたかっていうのもこれ記録として残しときたいなと思って、あえてラジオを撮ってみました。でなんか自分が前に言ったこととかちょっとこう理解してるってことを思い出して、今回のケースに当てはめた時に、ね、まあ、例えばあタイミングが悪いな、自分は運が悪いなっていう話をどんどんこう自分の頭の中で繰り広げていくプレイなんですよね。遊んでるっていうほど自分の中で楽しめてるっていう自覚はないんですけど、多分そういう脳の構造というか思考というか、そのネガティブな考えってこう中毒性があるっていうか、なんかそうらしいんですよね。で、あとはその今日のその事故に関して、死というものに関してこう自分が飲み込まれているっていう、ちょっとぴったりの表現か分かんないけども、悲劇の中にいる、こう哀れんでいる自分を、そしてうーん、言葉が合ってるか分かんないけど、例えばその死とか不幸とかどうしようもなさとかの悲劇に若干陶酔してる部分みたいなのがあって、これもプレイなんだろうなと思うわけです。思うわけですっていうか、これを客観的に思えたらちょっとね、そのぐるぐる思考から距離を置けてるってことなんですよね。まあそうは簡単にはいかないんですけど、まあそういうテクニックって言ったらいやらしいけど、まあそういう感じでちょっと捉えてみると少し気が楽になるかなと思いました。あとはね、息子と LINE をしてて、で、まあ、お母さんこういうことあったんだよねって言ったらね、すっごい短い言葉でね、切り替えよって言われたんです。で、まあ、本当にそうだなと思ったから、うんって短く返したら、お母さんいつも僕にこういうふうに言ってくれるよって言われたんですね。で、そうだなと思って、要はさ、切り替えなきゃダメなんですよね。世の中いろんなことが起こるし、人生は続いていくし、ということで、そう、今日はね、昨日日曜日ですよね、本屋大賞を取った浅井亮さんの In the Mega Charge っていう本を、これいつ出たのかな、去年の秋ぐらいだったと思うんですけど、これがね、話題になってたので、図書館で順番待ちして、だから半年ぐらいですよね、ものすごい人気だったから。で、やっと来たので昨日読み始めて今日読み終わったんですけど、これ何ページあるのかな、500ページぐらいあるのかな、 昨日ねもうねあまりにも面白くて半分まで読んで、そして今日そんな旅路だったので、その合間合間にねこの単行本重いんだけど持ってってたおかげですごいこの本を内容を楽しむことができました。これねまあ話題だからみんなどんな話かはもう知ってると思うんですけど、私はね推し活とかファンダムとか中に出てくるね専門用語っていうかオタク用語っていうんですかね、それが分かんないたびに調べてたんですけど、そういうね推し活の話なんですよね。まあ簡単に言えば推し活にまつわる群像劇みたいな感じなんですけど、そうだな、私ね浅井亮さんが好きじゃないんですね。ちょっとその自意識過剰な作家本人のなんか自己顕示欲みたいな、そういうのが垣間見えるから、何冊か昔読んだことがあるんですけど、あこの人ちょっと私あんまり好きじゃないなっていうことで話題になった本もう読んでなかったんですね。で今回もまあちょっと嫌だったらやめようと思ったんですけど、意外に面白くて、っていうのも当たり前なんですけど直木賞作家だし文章すごい上手いんですよね。でまあこれ大衆小説っていう位置づけなので、まあエンターテインメント性が高いんですよね。だからすごい読ませる技術力もあるし文章も上手いし、好きか嫌いかで言えば好きじゃないんだけど、でもすごい面白かった。でまあある事柄に対してこういう言動を取った時に、まあ今の世の中はこういう解釈をしがちだとか、世代のズレとか、あとはこうせざるを得ない虚無感とか、そういうのを語らせるとすごい上手なんですよね。だけど私はもうちょっとなんていうのかな、そういうこねくり回した文脈じゃなくて、シンプルに淡々とこう行間を読むような小説が好きだから、まあ自分の好みのスタイルじゃないんですけど、一箇所ここいいなと思った場所があるので、そこを紹介させていただきます。何が本当に対象のためになるのかとか、何が今最も本質的な行為なのかという問いは、視野を広げて考えてみるとという呪文を唱えさえすれば、その答えを永遠に反転させられる。つまりどの角度から見ても間違いなく本質的に正しい答えなんてどこにもない。どこかで、この視野で、ある程度の確率で間違うと覚悟を決めるしかないのだ。その事実を受け入れず、可能な限り本質でありたいあまり、そして誰からも攻撃されたくないあまり、さらに視野を広げるべく視点をどんどん後ろへ引いていくと、いつの間にか誰の姿も見えないくらいに自分だけが全てから遠ざかっている。そうなるともう何の行動にも出られなくなる。全ての角度からの審判を俯瞰できるまで視野を広げることは誰とも何とも連帯できないほどこの世界から遠く離れることと同義だからだ。本質的であろうとすればするほど何の行動にも出なければどこからも裁かれないという考えに飲み込まれる。 そんなことに何の意味があるんだとか、それが最適解じゃないのにとか、そんな霊障だけが両手にあふれ、人生の砂時計をただただ眺めているだけになるというところなんですけど、まあここちょっと浅井亮っぽいんですよね。まあ浅井亮っぽいっていうか、でこれは小説だから、そのある程度こう決め打ちでこうシニカルにこういうことを言えるのがメリットだなと思って、で時々というか、こういろんなジャンル読んで、やっぱりあのこの新書とかなんか人文書みたいなの読むと、もうちょっとそのなんていうのかな、こうノンフィクションでドキュメンタリーで、そしてまあ著者の言うエビデンスなり、あるこう根拠があっての主張があるので、なんかそういう方がちょっとこうなんだろうな、いい悪いとか賛成反対とか共感するしないとか置いといて読みやすい部分はあるなと思うんですけど、こうやって小説って物語にするからこそ、そのなんか人間の愚かさとか、なんかそういうのを表現しやすいんだなと思って、そのもしなんだろうエッセイとか、そういう人文書である人の行動を非難したりすると、それに対する非難だったりこう炎上とかバッシングを気にするがゆえに言いにくいこととかあるじゃないですか。そういうのが確かにこう小説上はやりやすいなと思って、でそうだな、多分ね浅井亮さんが私苦手なのは、ちょっとその皮肉な視点、さっき言った冷笑さというか嘲笑ってるような視点っていうのがすっごい私共感できちゃうからなんですね。でそれが自分のこう醜い部分というか、一緒になってそこで盛り上がったり感動したりすることができなくて、冷めた目で見ている視点っていうのに私こう自分を重ね合わせられちゃうから嫌なんだと思うんですよね。でそう、なんかそういう意味でここにあった本質本質って言っていて、世の中から置き去りにされるとか距離を置いてしまうんだったら、もうある程度の確率で間違うことも覚悟で行動することに意味があるんだと。で本質本質って言っていることでの、思考停止とか行動に移せないということを皮肉ってるんですよね。なんかそれ結構興味深かったです。そう、私ねここ最近読んでいるものの中で、なんだろうな、話題になっているものとか、なんでこう時代を表しているもの、例えばスマホ時代の哲学とか、あと平和と愚かさとか、なんかそういうものを読むとこう代弁してくれるね、主張主義主張があるから、なるほどなって思う反面、なんかねそれを読みすぎると、あなんかみんなこの潮流っていうんですか、風潮っていうんですか、波に乗ってみんな同じようなこと言ってるよねって 思う時があるんです。というかその主張に飽きてくるっていうのかな、お腹いっぱいになってきちゃうんですよね。でこれ今偉そうなこと言ってるけど、じゃあ何が大事なのかって、やっぱりそれを読んだ時に自分がどう感じたのかってことがすごい大切だなとつくづく思っていて、だからこの浅井亮さんのインザメガチャージがすごく面白かったけど、やっぱ私はこのスタイル好きじゃないなとかって、じゃあなんで好きじゃないのかっていうところを振り返ってみる。なんかそうするとさっき言った自分も似たような視点、人を嘲笑ったり冷笑したりするっていう自分があんまり好きじゃない自分の一面と重なるからだなとか、あとはそのなんか時代の流れでこういう若者はこういう風潮があるよねとかって言ってるのが聞き飽きてくると、最初物珍しくていいなと思ってたものが聞き飽きてくると、あ、こういう主張が自分の意見じゃないのに、いかにも自分の意見っぽく思って面白がってたのに、みんながみんな口揃えて言ってると、まあこれも一つのブームで、それに私は流されてしまってるんだなって気づいたとかね、なんかそういうことが分かってきて、で私よくその本を読んで自分が気に入った文章を引用してノートに書き写すんですけれども、それがねすごく溜まっていって、後で読み返すとやっぱり自分が心動かされたところだから、なんていうのかな、自分の好きなワード、文章、主張が集まったノートになるんですよ。でこれほどいいものはないなと思って、でさっき言った だけどそれはただの好きなものを集めただけで、もちろんそれで十分なんだけど、じゃあ自分はどう思ったのか、どう感じたのか、それはプラスの方向にもマイナスの方向にも、共感にも共感できないことにも、深い深い両方こう触れたものを書いとくっていうのはすごくいいなと思いました。でちょっと冒頭にねあった私の今日のこう不運な出来事とかも、これさ前もちょっと言った嫌なことノートじゃないしネガティブなこととかもそうなんだけども、それをさ書いたらその時の自分の気持ちを思い出しちゃうし、まあ、書くこと自体もはばかられたんですよね。なんだけどじゃあ気持ちのいいこと良かったことだけを書いたノートってやっぱり嘘くさいなと思って、だからまあ今日ここでラジオに残したのと同じようにノートにも書いてみたんですね。でまあ怒った事実とそれに対してこう第二の矢的になんかまあ自分の不運さとか、あとはそういう悲しい悲惨なことにすっごい自分の心が引っ張られたとか、なんかそれをやっぱりちょっと客観的に、むしろ客観的に書けなかったらそのままの言葉で吐き出してこう出してみるっていうのはやっぱりこうちょっとだけ救いになりますね。で後でこれを読んだ時にまた自分がそれを思い出して嫌だなと思うだろうなと思って書かないっていうことは、なんていうのかな、その読んだ後で読む自分を信頼してないというか、なんかそういうことにもなるなと思って、 もちろんね、後で読む自分に対して辛い思いをさせないっていう思いやりっていう捉え方もできるんだけど、もっとその人生って複雑じゃないですか。綺麗事だけじゃないじゃないですか。だからこういうことがあった、こういうふうに思ったっていうことを、後でまた同じ思いをしたとしても書いておく。そして書いておいた自分っていうのをちょっと信頼するというか、後で読む自分っていうのも信頼するというか、なんていうのかな、過去に書いた自分を責めたりとかしないだろうなってことです。そういうことで今日はあんまりねハッピーな話じゃなくて申し訳なかったんですけれども、でもこういうところがなんか人生を耕すというか、まあちょっとね、これ綺麗事か、綺麗事だね。嫌なものは嫌だもんね、なかったらない方がいいことだもんね。なんだけどそういうことがあったっていうことをちょっと記録として残してみました。なんかね、そうだな。でね、私ね今日それで具合が悪くなったんですね。でそれたまたま体調が悪かったのかもしれないし、そういうことがあってこうメンタルからなんか胃腸の調子が悪くなって、今は頭が痛いんですけど、なんかそういうのやっぱ直結するなと思って。そうですそうです、私もそういうことがあるんだなと。もう幸福ですよ、幸福、幸せじゃなくて降参する、ひれ伏すってことですね。しょうがないって思えるようになりたいです。まだまだ修行が足りませんが、今日はそういう回でした。ではまた次回に。